りました映画の話したすぎラジオ第211回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていこうと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、ここ先週ぐらいからシネヌーボで今開催中の成瀬みきお特集に通ってますっていう感じですね。はい、まあ、ちょっと番組の方にも出ていただいたタオルさんが実はめちゃくちゃ成瀬みきお大好きで、そのタオルさんのちょっとアシストもあって、こういろいろこう解説を聞きながらみたいな感じで、まあちょっと最近ちょっと見に行ってるっていう感じですね。はい。
うんうんうん。
で、今のところ4本ほど見てて、真心っていう映画と、夜ごとの夢っていう映画と、あと、稲妻と、あと、飯っていう映画を見てまして、
うんうん、
はい。で、夜ごとの夢に関しては、ピアノの生演奏付きでっていう、サイレント映画なんですけど、夜ごとの夢って。はい。
へぇ、
はい。なんですけど、まあ、関西って結構そういう、サイレントピアノ上映というか、が結構盛んに実は、至るところでやってるんですけど、鳥貝亮さんっていう方かな、
はい、はい。はい。
が、まあ、即興でピアノの演奏をつけて、みたいな。っていうバージョンで、まあ、見たって感じですね。はい。まあ、なかなか僕そういう形式で見るっていうのが、まあ、ちょっと僕初めてっちゃ初めてだったので、まあ、すごい貴重な体験だったなっていう感じでした。はい。で、うん、作品的には、稲妻と飯がすごい良かったですね。はい。
うんうんうん、
特に稲妻はすごい良かったですね。はい。うん、簡単な話言うと、腹違いの兄弟4人の話なんですけど、で、主人公が高峰秀子を演じる、まあ、三女がいて、で、まあ、ハトバスのバスガイドさんとかやってるんですけど、で、上のお姉さん二人結婚してるんですけど、で、ことごとくその旦那がダメ男で、みたいな。で、腹違いの兄弟の中で一人だけ兄がいるんですけど、兄もかなりのぐうたら野郎で、みたいな感じで、もうなんか家族めんどくせえな、みたいな感じに、もうその主人公の高峰秀子を演じる主人公は思ってるみたいな感じの話で、まあ結構ドタバタやってるみたいな感じで、でも本当に旦那も浮気したりとか、なんかもうホラ吹いてなんか投資に失敗してとか、もうなんか踏んだり蹴ったりみたいな、そんなにも巻き込まれたくないみたいな感じで、主人公のは家を飛び出してなんか世田谷の別の家でこう下宿したりとかっていうのを始めたりするみたいな話で、いわゆる家族ってめんどくせえなものではあるし、あとやっぱ結婚って嫌だねみたいなのを結構主人公が言うんですよね。なんか結婚が全てじゃないというか、というところまでは、まあ、このかなり昔の映画なのでそこまで行き切ってるとは言えないとは思うんですけど、ただやっぱりそこにある結婚とかのそのめんどくささというか、あとまあそこにある男女差とかっていうのもやっぱり如実に描かれていて、ですごいラストがすごく、まあ結構開かれたラストになってて、もう本当に嫌だねと思いながらも、それでも私はまあ私のよ生きるように生きていけたらいいな、みたいな。っていうのが描かれてるみたいな感じで、すごく面白かったですね、これに関しては。はい。で、飯も、まあ、これも、なんというか、すごい、家父長的なというか、もう、女は台所で料理さえ作ってくれればいいんだ、みたいな感じの旦那というか、でもそんなところで私はずっと暮らしていくのだろうかって言って、家を飛び出していくみたいな。感じの話ではあるんですけど、まあ、これもすごい今日的ななんかテーマではあるかなとは思うんですけど、まあ、そういう意味ではすごい見てて面白かったんですけど、最後の締めくくりがもうそれはねえだろうみたいな締めくくり方だけするっていう。おいおいおいみたいな。その締め方したらなんかそれがいいことになっちゃうだろうがよみたいな。っていうのはちょっと、まあ、今見ると思うっていうのはありますね。まあ、今見るとそう思っちゃうのはありますけど、でも映画としてはすごい見応えたっぷりな映画で、人間ドラマとしてすごい面白かったですし、あと舞台が大阪なんですよね、飯って。なので、すんごい当時の難波とかが映ったりとか、 もするので、まあ、そういった意味でも、こう、当時のこう、日本ってこんな感じだったんだっていうのが、まあ、フィルムに刻まれてるっていうのも見るっていう意味でも、すごいなんか、興味深かったなっていうのはありましたね。はい。
うん、うん、うん。なるほどな。いや、なるせみきは全く見たことなくって、うん、
はい。
一気に行ってますね。
そうですね。ちょっと、まあ、一気に見に行ってますね。まあ、ちょっとどこまで見に行けるかわかんないんですけど、まあ結構、タオルさんにこう、おすすめ聞いて、それを見に行こうかなって感じで、今、こう、いろいろ予定、ちょっとまだ、全部見切ってないんですけど、まあ行こうかな、みたいな感じで。うん、あと、多分、はい、多分、大石さんが見てたの浮雲でしたっけ？
はい、浮雲っすね、はい。
はい。浮雲とか、あと、シューっていう映画とかも、ちょっと見たいな、とかは、思ってますね、はい
はい。はい。はい。有名どころですよね。
そうですね、うん、有名どころの方をちょっと、攻めていきたいな、みたいな感じですね。いや、でも、うんうんうん、特にでも、稲妻は多分、全然なんか、今見てもめちゃくちゃ面白いと思うし、全然なんか、難しいのかな、みたいな、なんか古い映画は見にくいのかな、みたいなこと全然なくって、めちゃくちゃテンポ早く、サクサクと進むんで、
うんうんうん、
無駄がなくて、めちゃくちゃ見やすいですね、本当に。うん、多分、3人で見て、話しても全然いけるタイプの映画だとも思いますし、
うん、
もう、いや、ほんとね、もう、男たちが、これもね、だらしないんすよね、みたいな。という意味でも、やっぱりすごい見応えが、見応えがというかね、もう面白いんで、もう、すんごいしょうもない喧嘩した後に、よし、酒飲もうかっていう兄貴とかも、ほんと、バカ野郎って感じなんですけど、ほんとに。うん。まあもうちょっとそういう感じで、笑いもするし、
うんうん、
でも結構、わー、嫌だなーともいうのが、すごい、はっきりと描かれてもいるみたいな、感じですね、
うんうん、
はい。
うんうん、なるほど。
で、あともう一本食べっ子動物ザムービーを見たんですけど。
ああ、はいはいはい。
話はまあ、よく考えるとめちゃくちゃなんですけど、ただ可愛いっていう。
へえ。
めちゃくちゃ可愛いっすね、やっぱりね。うん。あんま僕食べっ子動物に何の思い出もないんですけど、
うん、
可愛いっすよね、みたいな、
うん。
そう。不思議な世界観なんですけど、なんか隕石かなんかが、その、隕石だったっけ？なんか、まあ、なんかの影響で、そのお菓子を食べたら、そのキャラクターが実体化するみたいなことが起きて、それで彼ら、食べっ子動物の動物たちが、こう、現実世界に出てきて、で、アイドルやってるみたいな感じなんですよね。
はぁ、あ。
うん、そう。で、リーダーがライオンくんで、みたいな。で、そのメンバーの中にペガサスちゃんっていうキャラクターがいて、
はい。
それか多分映画オリジナルのキャラクターで、高石あかりが声やってるんですけど。
うん、うん、
はい。
で、ライオンくんはそのペガサスちゃんの人気にかなり嫉妬しててみたいな。
ああ。
そう感じで、こうちょっと揉めたりして、っていう感じで。で、なんかその全国ツアー中みたいなとか、ワールドツアー中で。
はい。
で、ようやくなんか自分たち故郷帰ってきたぞって言ったら、なんか故郷の姿おかしいみたいな。
はは。
そこでなんか、うん、なんとなんか、わたあめのキャラクターみたいなのがいて、わたあめになんかもう街が覆われてて支配されてるみたいな。っていう話になって、なんか他のお菓子を禁止されてるみたいな。
ああ、ほう、あ、そういう話になって
て、そうなんですよ。じゃあどうしようみたいな。僕たち戦えないよみたいな。可愛いだけだもんみたいなキャラクターたちがどうするかみたいな感じの話になってて、まあその中であと、リーダーとして、ライオンくんのその、もう、ある種のわがままさみたいなところが、まあ、リーダーとしてどう成長するのか、みたいなとかが、まあ、描かれたりするみたいな感じなんですけど。けど、ライオンくん結構かわいそうなんですけど、他のキャラがだいぶ土地狂ったこと言ってて責められるみたいな、ライオンくんの方が真面目なのに、ライオンくんでこれで責められるのおかしくないかみたいな点が結構あって、なんか釈然としないみたいなところは結構あって、そこはなんか不思議なバランスというか、いうようになって、で、まあ、あと結構話も2点3点というか、まあ、最後、え、あ、そういうことだったのか、みたいなというか。
うんうんうん。
っていう、まあ、悪役が出てきたりとかして、感じで、見てる分にはすごい、はちゃめちゃで面白いっていうか、映像もすごい、3DCG のアニメーションって日本でも全然やっぱいけるんだな、みたいな。
うん。
のがすごい、ありましたね。あと、すんごいびっくりなゲストがたくさん登場するっていう意味でも早く見てほしい。
ほう。
ですね。はい。これは、多分、特にプレスとかでも出てないんで、公式になんか出てたりとかしてないんで、多分ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、
はあはあ、
マジかって思いましたね。
へー。 へえ、はい。
すごいなって思いました。もうちょっとそれが一番インパクト残りましたけど、僕は。はい。
そんなサプライズがある映画とは全然思えなかったですけど、そうなんですね。
そうなんですよ。まあもうすぐ出てくるんで、そのゲストというか。
うんうんうん、
え、こんな人が出るのみたいな。
へえ。
すぐわかるんで、そういう世界観なんだ、みたいになるので。
はあ、ははあ、なるほど。
すごいっすね。はい。もうこれ以上ちょっとネタバレなんで言えませんけども、はい。
ああ、なるほど。
ぜひ見てくださいっていうか、はい。大人も全然、あははーって、ガハハーって笑えて楽しめる映画にはなってるかなと思いますんで、はい。
うん。
全体的に、ちょっと何言ってるかわかんないです
ね。いや、そうですよね。いや、もう話、トンチキというか、もう何やねんみたいな感じにはなるんで、まあ、僕の説明が拙いっていうのもありますけど、はい。
いや、多分、分かったところでと思います。
どういう世界観って感じではあるので、はい。
はい、いや、まずストーリーってないじゃないですか、まず。
いや、まあ、そうですよ、そうですよ。キャラクターはいるけど、別にないですから、
はい、うん。はい。いや、どういう経緯でこの企画が立ち上がったかがまず分かんなくて。
うん、僕も分かんない。はい、僕も知らないって感じです。
最初、なんか、朝にね、ラビットって番組でこれが発表されたシーン、偶然見てたんですけど、何を言ってるんだろうと思ったんですよね、
はい。うん。何これって思いましたけど、僕も。
うん、
本当に、
ね。いや、ちょっと僕は子供と、パディントンを行くか、
はい、
旅っ子動物を行くかってちょっと迷ってて、どっちにしようかなと思ってるんですけど、いや、迷いますね。
わあ、どっちがいいんだろうな。パディントンも絶対いいじゃないですか、っていう、見てないけど、今回のやつ。いやーでもちょっと、サプライズはあるので、食べっ子動物。まあ、すぐ出てきますけど、はい、サプライズ。一瞬で終わるっちゃ終わるっちゃ終わるんですけど、はい。いや、結構、これがありなら夢広がるなって僕は思いましたけどね。
へぇー。
へぇ
ー。
へぇー。何のことだろう。
何のことでしょうねっていう。いや、見てほしいな見てほしいなもう、これで、なんかトークテーマにして話しましょうっていうレベルのものじゃないんで、あれなんですけど、本当に、だし、オープニングはネタバレなしなんで、もうどこ、絶対話せないんですけど、ぜひ見ていただいて、収録後に、やばないっすかあれみたいな話がしたいですっていう。
なるほどな。
なるほど。
はい、今週はこんな感じですね。はい。
はい。おいさん、いかがされてました？
そうですね。まず、先週ちょっと、マリオさんが話題に挙げてたアドレセンスを一気見しまして、いやー。
僕も最後まで見ました。
最後まで行きました。はい。はい、もう一日で、はい。4話なんで、4時間あればいける。まあちょっと長い映画だなと思えば全然いけるなと思って見切っちゃったんですけど、やばかったっすね。
やばいっすよね。
いや、なんかね、なんていうんですかね。まあ、前回それこそ男性性についての話をめまいの時にしていて、で、そこへの、その自分の男性性の向き合い方が男性性嫌悪だっていう話をしたような気がするんですけど、
うん。
なんていうんですかね。その嫌悪というか、まあ、その向き合い方をしているだけでは、なんかダメなのかもなと思えてきたというか、うん。
うん、
なんて言うんでしょう。今の若い子たちにとって、男って何って、多分、なんだろうな、男らしさではない、男の子として生きるって何かっていうのって、なんかうまく自分が言葉にもできてないし、提示もできてないなっていうのをずっと思いながら見てたんですよね。
うん、
その、主人公13歳の少年なんですけど、
はい。
なんていうかまあ、冒頭を見るとすごい痛いけなというか、こう、男の子っぽい感じの。まあ、ぽいっつっても結構、それでもおとなしい方なのかなって気はするんですけどね。
うん。
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 でもなんかその子の中に特にまあ、皆さん言ってるように3話、こう、渦巻いてるもの。
うん。
おそらくそれは男性社会の中で、まあ、あるいはその、もっと言えば男性だけじゃなくて、その男女交わる中での男性の押し付けの中で育ってきてしまったものっていうのが、うん、こう、紛失するというか。で、なんかこれまでの男性性への批判の映画って、割と、まあ人ごとに、人ごとにはできないけど、まあでもこういう部分あるよね、直さなきゃねっていうぐらいのレベルだったかなと思ってるんですよ、割と。そのぐらいのテンションで見 れるもの、まあもちろんそうじゃないものもあったんですけど、ただ今作は、なんか割とその、ジェイミーっていう主人公が抱えてるその辛さって分かっちゃうなって思うところがあって、全然自分の中にもその男性性しっかりスティグマというか埋め込まれてんなっていうところがあって、正直一言じゃないなっていう感じというか、
うん
うん、で、それがなぜ育まれてきたか、育まれてしまうかっていうのも割と自分は分かっちゃうしっていう、まあ、だからといってその行為を認めるわけにも全然いかない、うん、ってかいかないし、その振る舞い方を過去に自分がしてなかったかと言われたらしてたような気もするしっていう意味で、ん、そう、なんか、なんていうんですかね、嫌悪してるだけじゃちょっと無理かもなっていうのを、なんか本気で取り合わなきゃいけないなっていう気持ちになってきたというか、
うん、
本当に、どうすればよかったんだろうみたいな気持ちに、
うん、
ずっと囚われる作品ですよね。すごく家族の中でもすごい仲睦まじい家族だったはずだと思うんですよ。きっと、
うん、
なのにやっぱり親のやっぱ目って最後までやっぱ届かないじゃないですか。やっぱ究極他人になっちゃうから、
うんうんうん、
なんかそこでじゃあどうすればよかったんだろうでもすごいなるし、
うん、
でジェイミーが陥っちゃう危機感というか男らしさへのなんか呪縛みたいなのって全然あったなって僕は思うし、自分の中に。っていうのを突きつけられて、すごい3は本当気持ち悪いんですけど、
うん、
もうちょっとじゃあ、僕はじゃあ全くなかったんですか？全くないですよねとは言えなかったんで、やっぱりそこが本当に辛かったというか、これどうすればよかったんだろうっていうのを本当にずっと考えさせられるみたいな感じでしたよね。うん
うん、そうなんですよね。なんて言うんですかね。その、男性性を持ってるから悪いって簡単に片付けていいのかというか、より多分、その悪さの根源を、まあ解体しても結局取り除けるのかもわかんないんだよな、正直。ただ、未来にまでこの構造を残したくないって思いもちょっとあったりもして、なんで、その、どこまでが個人でどこまでが社会あるいは構造のせいなのかっていうのがすごい曖昧模糊な状態で描かれてるような気がするんですよ、
うん、
多分どう捉えても正しいしどう捉えても間違えてるっていう、
うん
うん、何か線引きをしてこういうことだよねって言ったら何かが落ちるように作られてるし、うん、なんかその複雑さを保った状態でここまでエンタメだと思うんですけど、しっかりエンタメとして、うん、作りもすごい見事に、妖魔の中で描き切ってるところもすごく衝撃を受けましたし、うん。なんか本当に結構重く自分の中に宿題として残るような作品になったなと思ってます。
難しいっすよね。やっぱ前回のめまいの話とかも、ちょっと、なんというか、僕の話の持っていき方単調になってたなって思うとこがあって、男性性男性性っていう言葉に頼りすぎてたなと思ったんですよね、なんかもうちょっと複雑だなって。いやもちろんめまいっていう話自体はシンプルな話なんですけど、その自分たちから出てくる言葉として男性性っていう言葉に甘んじすぎていたんじゃないかって思ったとこはあって、ちょっとその分かりやすさに僕ら自身があんまり頼り切ってしまわない方がいいなと思って、なんかその言葉に耐えると抜け落ちていくもの結構あるよなと思ったんで、ちょっとまあ僕の中でめまい回は反省点が結構あったっちゃあったんですよね。
そうですね。なんか話してて面白かった。まあ、すごい話すごい楽しかったんですけど、ある種あの話もめまい同様にある種エクストリームな方向で広がっていった感じは、あったのかなっていうか、けどやっぱ本当に、ま、本当にめまいの直前ぐらいに本当にアドレセンス僕見てたから、やっぱめちゃくちゃつなげてみて、喋ってたなとは思ってて、そのやっぱりその今何をこう理想像として、その今少年たちは生きていけばいいんだろうっていうか、男性っていう理想の男性像ってっていうのがやっぱないから、やっぱああいう、こう男らしさのそのマウントを取り合うみたいな ところでこう男らしさを高めていくみたいな、こういうマノフィスフィア的なところでこうすがっちゃうしっていうのは本当に思いましたし、
うん、なんかすごい印象的なのはマノスフィアがそのある種の陰謀論的にこう広がってるんじゃなくて、もう常識になってる10代の中でっていうところだなと思って、そ
う、
う
ん、
でだからインセルみたいになってくんじゃなくて、お前インセルになるよっていう揶揄になってるんですよね、ちょっとね。
そうですね、
うん、でしかもそれをある種まあ被害者になってしまう女の子側がそういうことを彼にスティグマとして貼ってくることがある種きっかけにもなったりするっていう、
うん、
そのまあ、そこに行ってしまう男性性のさらに先なんですよ。要はそれを僕らが作ってしまった社会の中で生きてる子たちにとってそれは常識だから、
うん、
その常識は結構大きな呪いになってる気がして、要はそんなこと信じてないって言いながらも、でもそうなるかもしれない、だって大人たちはそれを信じてる人たちもいるしっていう、うん、なんていうんですかね、そういう意味では構造の話でもあるんですよね。
うん
うん、
そうですね。本当に構造の話ではあるしなーってなると。
で、うん、3話でそれをある意味、その心理師の女性が解体していこうという試みをするじゃないですか。
はい。
うん、でもそれ解体には個人のライフヒストリーが乗っかっていて、
うん、
容易に解体することはできないわけですよ。
うん、
うん、っていう状況を見ると、本当にどうすればよかったんだろう。てか、どうすればいいんだ、これからっていう。
ねえ、うん。そうですね。でも、至るところに確かになんか劇中散りばめられてるというか、そういうのが、もう本当にその3話の地味に嫌なシーンなんですけど、あの、施設の、なんというか、あの、
あ、
監視塔にいるおじさん？
ああ、はい。
なんかあの、地味に慣れ慣れしい感じが、嫌だなとか、
うんうんうん、
あと4話でホームセンターで話あのペンキの場所まで案内してくれた人とか、
はいはいは
い、いやそれマジダメだよみたいなというか、
うん、
てかこれは結構本当社会の当たり前に浸透してて、普通にこうふとした時にそれが出ちゃうみたいな、
うんうんうん
うん、なんか普段会話してる日常的に会話してるネットミームが普通の会話で出ちゃうみたいなレベルで出ちゃうみたいなのが、
うん、
結構ゾッとするなって思っちゃいましたけど、うん
うんうん、そうなんですよね。だから男性性とか陰謀論とかそういうものを多分もう使わずに勝手にそうなってるというか、もう常識になってしまっていて、うん、で自分も多分その常識の中を、その自分の時代の常識の中を生きていて、でそれを解くってすごく大変だし、どうすればほどけんだろうなっていう、その答えはこのアドレセンスの中で提示されないと思うんで、
そうですね、
うん、自分の宿題として持ち帰らなきゃなっていうのをちょっと考えさせられた作品だなと思ってます、うん、っていう感じですね。であとあの劇場で一本だけ映画見てて、トレンケラウケンっていう、アルゼンチンだったっけ、確か、
どっちだったっけな、多分アルゼンチン。
アルゼンチンですよね。そう。アルゼンチンを舞台にした、はい、これ、あの、前半後半2時間2時間で合計4時間ちょっとある映画なんですけど。いやー、これも、結構、変な話って、あの、食べっ子動物じゃないですけど。あの、まあ、物語としては、とある女性植物学者が突然姿を消すわけですよ。で、
うん、
彼女と、行動を共にしてた同僚の男性と彼女の恋人である二人が彼女の足跡をたどるっていうのが前半。まあ、その失踪した女性の行き先を探していくっていう前半なんですけど、なんか結構前半はこう、乗ったりしてるというか、なんかロードムービーってわけじゃないんだけど、その二人がこう、ちょっとデコボコしながら、彼女の思い出を回想しながら、こう、いろいろな田舎道というか、本当アルゼンチンの本当に田舎なんですけど、田舎のいろんなところをドライブしていくっていう話になっていて、で途中回想の中で出てくるお話っていうのもなんかすごい意味がありそうなんだけど、どういう話になるかわかんないなっていう、結構なんか雲をつかまされるような感じのパート1なんですけど、そのパート2に至ってそこまでの伏線というか張ってきたものがなんて言うんだろう、結構華麗に裏切られていくんですよね。あ、全然関係なかったのみたいな。え、じゃあこの話どこに行くのよみたいな感じになるというか、 なんかそれ本当にスラッとパート2でやってのけてて、ここまでやられるとむしろ清々しいなって感じがするんですけど、まあこれパンフレットにも書いてあって、僕もすごい見ながら思ったんですけど、すごい小説的な映画だなっていう気がしてるというか、うん、その映画ってある程度こう筋があってこうなるんだろうなってちょっと思いながら見るところあるじゃないですか。
はい。
うん。で、もちろんそれが裏切られるっていうのもある種筋なんだけど、このトランケラー剣はどういう話になるのか全然読めないのは、ページをめくっていく小説をこう読んでる感じにすごい近いなって思ったんですよ。この話どうなっていくんだろうっていう意味で。
うんうん。
で、しかもそれを本当にジャンルも飛び越えていくというか、ロマンスもあれば、そのミステリーもあれば、あるいは最後ちょっと SF になったりもするんですよね。
え？
本当に。なんかそういう華麗なジャンルの飛び越えを結構意図も簡単にしてのける感じが、
うん、
あの、割と面白くて。
うん、
で、しかも、なんか、その4時間ある映画っていうと結構重たくてというか、しっかり、その重心のある映画なのかなって思ったら、思ったよりも、なんていうかな、描き口というかの、感じが、飲み口がポップというか、うん、なんか、男性が、その車に乗ると必ず流れる音楽がすげえ、ちょっと、あの、くどいぐらい面白かったりとか、すげえ神妙な顔持ちはしてるんだけど、うん、多分ギャグだよな、これって思ったりとか。あるいはその手紙、途中でこの意味ありげに出てくる手紙の内容があるんだけど、その手紙って何これみたいな話だったりとか
。
そう。あとはもう特に後半ですよね。華麗に全然関係ない話なんだけど、すげえ話になっていく後半。その、何なのこの人たちはっていうバランスになっていくとか、まあ、そこに若干クイアなところもあったりするのがまたすごいんですけど、しかもそこで最後はもう本当に詩的なラストを迎えるっていう、そこまで行って。うん、っていう意味で、全然先が読めない映画という意味ですげえ面白かったっす。
うん。
うん。そう、説明になってるかどうかもわかんないんですけど、これ。
これも、うん、そうっすね。難しいんだなっていう。
いや、そう。
でもこうやって見たらめっちゃ面白いんだろうなって思いました。
そう。なんか、うん、そう、勘違いしてほしくない。むずいわけじゃないんですよ。話は、一個一個聞き取ったら、なんか素直というか、
うん、
なんだけど、繋げてみると何これってなるというか、すごい珍妙ではあるんですよね。
うん。
うん。いや、ただ、あの、こういう映画を映画館で4時間かけて見るのは、だいぶ体験としてはいいものだなと思うんで、
うん、
そう、もし、あの、お時間がある方はぜひ見てもらえたらなと思います。はい。
うん、見ないとわからないですね。
すいません、もう、こんな話しかできなくて申し訳ないです。
いや、これ、しょうがない気がするんですよね。はい、いや、僕もあの、アラン・ギロディの話した時、
はいはいはい、
何も説明できなかったので、でもなんか、説明できないことが面白さの象徴、なんかもう、証拠だなっていうか、うん、
そうなんですよね。まあ、それに逃げてるところも、まあ、あるっちゃあるんですけど、
まあまあ。
うん。でもその予想のできなさを楽しんでほしいって意味では説明しない方がいいなって思ったりとかもするんで。
いや、そうですよね。
うん、
そ
う。
やっぱ何も当てはまんねえよみたいなのが、やっぱ面白いし、
うんうんうん、
で、本当に予想できないから、もう、釘付けですよね、なんか。
うん。なんか本当に、その、作り手にサスペンスにさせられてるというか、こっちが、勝手に。
うん、
うん。うん。話のジャンルというよりも、なんか、完全に、その物語の筋みたいなものをこっちが読もうとすればするほどどんどん外れてくんで、
うん、
なんかそういうのは、なんか逆にもう映画として楽しめるというか、うん、楽しいなって思いますっていう、すいません、あの、説明になってない説明をちょっと長々と。はい。というわけで今週こんな感じです。
はい、僕はですね、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、を、見てきました。
うんうんうん。
はい。いやこんな人工的なストーリーテリングで僕の心をぐっちゃぐっちゃにかき乱すのやめてほしいなっていうぐらいに、ぶっ刺さったなっていうのがあって。
ほう。
いや、正直今んとこ今年ベストなのかなっていうとこですね。
ほう。
いやこれ絶対いいよな。なんか見るの怖いですもん、なんか。
あ、そう。だから、うん。はい、山口さんがおっしゃるちょっとだけ見る前から分かる気がするんだよな。
すっげえ人工的な作りなんですよ。
はいはいはい。
で、そこがちょっと自分の中で苦手意識があるんですけど、うん、それを超えてきちゃってるのがあって、
うん、
で、
うん、
前半は本当に大学生活のなんか不思議な感じ、不思議な感じというか、テンポで描いていくのが、まあなんか心地よく見れるって感じで、で、原作小説が、まあ、ジャルジャルの福徳さ
ん
が書いてる小説、
うん
うんうんなわけなんですけど、僕結構、その、脚本は監督とかがされてるんですけど、なんか、結果的に出力されたものが、ジャルジャルのコントっぽさがあるなって思いながら見てたんですけど、
はいはいはいはいはい。
ジャルジャルのコントって、その、ネタがどうこうというよりも、うん、あの、福徳後藤の二人のテンポが面白いってなってると思うんですよ。ジャルジャルのコントって。
は
い、
うんうんうんうん。
もう、なんかそれを前半は映画の中に落とし込んでるような感覚で見てて、そのテンポで見れちゃうみたいなのがあるなと思ってたんですね。
うんうんうん。
で、もう、河合恵美とか伊藤葵のセリフが福徳に聞こえてくるんですよ。本当に。なんかこれ、福徳さんが言ってるの想像つくぞみたいな感じで、それはまあ、元の文がそうだからっていうのはあるのかもしれないんですけど、なんか僕はちょっとそこかされて見ちゃいました。
うん。うん。うん。
まあそこのテンポの良さが、良さとしてあるなと思ったんですけど、後半が、そのテンポとかというよりも、もうなんか、ドンとした、もうストーリーの構造でガンってくるような感じの話に転換していくんですよね、後半で。
ほうほう。
うん。
もうそこのね、作りがね、なんて人工的なんだと思いつつ、もうってなってしまったですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
いやー、これは、ありやと思います。はい。ありやとは思います。
いやー、はい、もう、絶対、いやもうタイトルからしていいやんっていうのと、
うん、
やっぱ僕も、はい、大久明子って僕も勝手に震えてる大好きなんで、
あ
はい、
うん。
もうその年のベストだったり、レベルで好きだったりするので、
はい、
でも勝手に震えてるもあるし、ちょっと途中ガラッと変わってギョッとさせるみたいな映画だったと思うんですけど、
うんうんうん、
視点がこう実はみたいな、
うんうんうん。
多分そういう感じのがもしかしたらあるのかなーってちょっと聞きながら思いましたね。
うん。うん、うん。あともう河合由美、伊藤葵のコンビはちょっとえぐいですよ、本当に。えぐいですよ、あの二人、本当。
もう、東大きっての名役者たちじゃないですか、っていうか。
そうですよね。
うん。いや、すごい、すごいですよ、本当に。もう特に中盤の伊藤葵さんのとあるシーンの演技は、もう、えぐいなと思いながら見てて。はい。で、あと、本作ね、関西大学。
はいはいはいはい。
と、
はいはい。
同志社大学が舞台なんですよ。
なるほど。
阪急沿線なんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、
はぁ、あ。はい。で、結構僕、次第青春ものって東京が多いなと思ってたんですけど、今まで。
うんうんうん。
はぁ、あ、はいはい。
関西次第ものありやなっていう、まあ、土地感があるからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
その、この沿線がこうでとか、ここはこうで、みたいな。同志社の今出川キャンパスとかが出てくるんですけど、ああ、じゃあこういうところで、みたいな、その土地感含めて、エモがあってよかったんですけど、いや、これからは、関西次第青春ものの時代が来たらいいなと思います
。確かに、確かに。
はい。
うん。
はい。あとちょっとね、その同志社と関大っていう、地理的なギミックもあるんですよね。
うん。
へー。
はい。見てたら、あれ？この距離ってどういうことみたいな。この位置関係ってどういう意味合いなのかなっていう。遠くねみたいに思ってたら、ちょっと一応後々意味合いが出てくるみたいなのもあって、まあそこも面白かったかなっていうのと、あと、根っこのメンタリティが世界系だなと思いました、僕は。
ああ。
はい。
うわー。
はい。で、なんでしょうね、この恋愛を世界に紐付けちゃうの。僕、これ、より男性側の思考だと思ってるんですけど、
うん。でもなんか、大久明子さんって割と世界系っぽい気がしてるんですけど。
うん、確かにそうですね。
うん。
そうですね。もう、 基本一人相撲っていうか、うん、一人相撲だからそれは世界と、もう勝手に世界と相撲を取ってるみたいな、キャラクターが多いイメージは勝手にありますね。
私を食い止めてとかも結構そういう感じの映画だったなって記憶してて。
はい、ああ、確かに確かに、はい、うん。
勝手に震えてろとかもやっぱそこが新鮮だったっていうのも、あったかなって思ったんですよね、
うん。
このノリの話って今まで男子だけでやってきたっていうところに女子でやったっていうのがあったのかなって気はしてたので、まあそうですね。うん、ただやっぱね、その主人公が男性になると、なんか、分かりすぎて嫌だってなるんですよね。分かることが嫌だってなる。
まあ、そうそうですね。もう、ありありと分かっちゃうな、みたいなのはあるある。うん、
はい。まあ、そんな感じでしたわ。
なるほど。
っていう感じで。はい。あと、お便り紹介させていただきたいんですけども、大石さん、じゃあ、お願いできますか。
はい。グレースさんからいただきました。リアルプリンの解説を聞きたくて探してたどり着きました。ザ・マーチングバンド、エン・ファンファーレかなはご覧になりましたか？感想ぜひ聞きたいですとのことなんですが、多分この映画ってまだ未公開の映画ですよね。
ですよね。
うん。
見たい。
日本だと8月1日公開って話になってるんで、未来から送られてきた手紙なのかなってちょっと思ったんですけど。
なんか映画祭でやってたのかもしれないですね、もし
か
した
ら。ああ、そういうことか。
わかんないですけど。うん、けどなんか、あらすじ調べる感じ、確かにすごい、リアルペインっぽい設定というか。
はいはいはいはい。
ちょっとなんかざっくり言うとなんか、主人公はなんかすごい有名なオーケストラ指揮者。
うんうん。
なんですけど、なんかどうやら白血病になってしまって、はい、で、まぁ、骨髄移植の適合ドナーをこう探そうとするんだけど、で、なんか、妹か誰かいるんだったかな。なんかまあ実際、兄弟がいるんだけど、だから実はどうやら彼、養子らしくて。
ほう。ああ、なるほど。
血が繋がってないと。
うんうんうん。
で、実はなんか北フランスに血の繋がった兄がいるらしいっていう。
うん。
で、彼はその地元で、なんか、地元の吹奏楽団でトロンボーンを演奏してて、みたいな。
うん、うん。
まあ、そんな二人が久しぶりに会うみたいな。
なるほど。まあ、
導入がちょっと似てるのかもなとはちょっと思ったんですけど。
確かに確かに。
ざっくり、なんか調べた感じですよ。厳密には違うよみたいな、もしかしたらあるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
はい。ちょっと気になりますよね、これね。
気になりますね。
うん、すいません。8月まで待っていただいていいですか？
でもなんかこうやっておすすめされると非常にありがたいですよね。
いや、本当にそうっすね。
うん、これ見てますかみたいな。
うんうんうん。
めっちゃ気軽にこうやってお便り送っていただけるのめちゃくちゃ僕嬉しいなって思いましたけど。
うん、
はい。
同じくです。
はい。もう見てないときは見てないって言いますんで。
はい。
逆に気兼ねなく送ってください。は
い、そうっすね。
見てたら喋りますみたいな、うん。
はい。
知らなかった分、ちょっと見たいですね、これはね。
うんうんうん。
はい。で、あともう一つお便りいただいてまして、Q さんからいただいてます。ちょっと長いので、ちょっと要約して読ませていただくと、力王へのお便りをいただいてまして、
はいはい。
はい。
で、Q さん以外にも、何通か、力を見ましたというお便りはいただいてるんですけども、具体的な内容に触れていただいてるのは、Q さんのお便りが今のところ唯一なので、力を会やった時に中身には触れたいと思うんですけれども、
うん、
そこで提案してもらってるのが、配信でやってないのが痛いので、でそこで提案なのですが、もし可能であれば、私が持っている DVD を週刊曲がりに送るので、それを見たいという方に貸していろんな人に見てもらうというのはどうでしょうかと。前田さんも持ってるなら DVD 貸したら良いのでは、そしたら見る人も増えるのではとっていう風に提案いただいてるんですけれども。
はいはい。
で、前田さん、今度は週刊曲がりで酒かすバーやるので、うん、そのタイミングでもしかしたら DVD 借りられるかなと思って連絡取ったんですけど。
うん。
はい。
前田さんからのメッセージとしては、まあ Amazon で買えるんですよね、DVD を。
うんうん。
そうですね。はい。
なんですけど、アマゾンで1000円ぐらいドブに捨てる覚悟ある方々を求めていますというふうにメッセージをいただいたので、すいません。ちょっと、その敷居を超えられる方だけ見ていただけたらと思います。
さすがやなーっていう。
前田さんが求めている刃は、鋭いものを求めてる感じですね。
うん、
はい。 もう研ぎ澄まされた10本刀を求めてます。
っていう、そういうことですね。いや、でも、1000円払っても、全然損ないと思いましたけどね。
おお、
まあ。僕も前田さんから DVD 借りた身で何を言ってるんだって感じなんですけど、実際ね。はい。でも、1000円払っても面白いと思うぞっていう。
はい。
映画では間違いなくあると思います、はい、僕は。はい。
はい。あと、損するとしたらお金より時間ですよ。あえて損することがあるとすれば。
まあまあ、まあでも楽しい時間にはなるから、まあ、損はしない。損はないです。損はないです。損はないですよ。はい。すごいもんが見れますから。
本当に本当に
いや、すごかったですもん。あの映像表現はすごいって。いや、本当すごいって。いや、ちょっと、もう分かりましたよ。買いますよ、僕も。はい、僕も買います。僕は10本刀に入れませんけど、買っときますから、まあ、いつか喋るだろうっていうことを見越して僕は買っときますんで、はい。
そうですね。いや、買います。
買っときますから。
あれ、大石さんって見てるんでしたっけ？
見てないですし、まだ持ってないですよ。
ああ。
あ、大石さん見てないんだ。
そう、はい。なんだかんだ結局、そうなんですよ。まだ。
はい。
いや、もうぜひ見てほしいです。
決まる前に見るか、決まってから見るかですね。
そうなんですよね。でも多分2回見返されると思うから決まってからでもいい気がしてんだよな。
じゃあ、あれですね、早くちょっと大石さんにも見てほしいという意味で、皆さん、買っていただいて、交渉権、前田さん出演の交渉権と大石さんが息を見る権利を得るためにも、みたいな感じですね。うん、
はい。全体のお便り数は申し上げないです。10通集まったら、力王会を前田さんに提案するっていう話なんですけど、残り少ないからじゃあ最後の一本とかじゃなくって、もうゴールが見えてなくても、
そうですね。
その一歩を投げかけてください。
うんうん、そうですね。
たとえゴールにたどり着けなくても。
そう。
リスナーさんをどこに向かわせようとしてるんですか？
めちゃくちゃなことやってますけど、まあ、いいと思います、それで。もうい
や、まあ、そうですね、は
い。
うん。
はい。もう見返りがあるからとかじゃなく、力王を見てください。
うん、うん。
番組で取り上げなくても。はい。まあまあさ、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。